ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新をしております。今日もお手紙がたくさん来ておりましてですね、ありがとうございます。まずですね、ペンネームつたえさん、お手紙いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4枚に及んでるんですけども、これ読んでるとこれだけで終わってしまうので、まあかいつまんで言うと、たまたま YouTube のおすすめで出てきて、あまりにも面白くてナンバーワンからナンバー81まで1ヶ月ぐらいで一気に聞かせていただきましたという、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい事例ですね、こういうのね。ありがとうございます。それでさすがに81聞いてるわけだから、1個に30分喋ってるから相当時間かけていただいてますね。いや嬉しい。だってこれ見るとですね、お城の話とかね、私が水2リットル飲んでますとかね、クラブの経営状況の話してますとか、当然ね1年半分全部聞いてくれてるからもう盛りだくさんなんですよこれ。手紙本当ただただ御礼申し上げます。ありがとうございます。で今日写真付きで私のフリースロー成功祈願っていうね、ブロマイドみたいなの作ってくれてるんですよ。ありがとうございます。これは川崎ファンの方なんだね。ありがとうございます。それで往復はがきというかはがきをいただいて、私のサインと毛筆で、座右の銘を入れて送り返してくれと、そこにシールを貼ってということでやりますんで、練習の成果をお見せしますんで、この後書きますんで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてですね、続きましてこれも何度かいただいてますよね。ペンネームコーヒーメガネさん、コーヒーメガネさんで、これまたちょっと難しいんですよ。病院にお勤めの方でですね、非常にまあ超過勤務が多くてもう大変ですと、人手が足りなくて年中休み取れなくて苦労している部署もありますと、ということで、まあ病院と一般企業違うんですが、働き方改革の視点で島さん、なんかアドバイスいただけますか、何かという超難易度の高いちょっと質問が来たんですけども、まあまずもってね、この医療機関の皆様が、まあコロナ関係なしに、医療機関の方々がこうやってね、身を粉にしてこう働いていただいてるんで、各地域の患者の方もそのご家族の方も安心して過ごせてるということだと思うので、もうコーヒーメガネさんはじめ勤めていただいてるね、皆さん本当にありがとうございます。でちょっと一般企業と違うんで、まあ命を扱ってる仕事ですから、私がなんちょっと安易なこと言えないので、まあ今日はですね、ただただ御礼と言いますか、そういったお仕事をされている方々に感謝申し上げて、まあ、少しでもね効率的にというか効果的な働き方ができるようにというのは、経営者と相談しながらですね、やっていただきたいなというふうに思います。声を上げることは大事ですよ、とはいえね。コーヒーメガネさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして続きまして、岡山からですね、ラジオネームパキラさんから、昨今子供を連れてスポーツ観戦するのが、我がファミリーのブームですということで、質問が2つ来ております。2つ答えたいと思います。1つが、まあ、公式ルールでしょうかという前振りがありながらですね、フリースローが最近多いんじゃないかと、攻撃側も反則狙いが多くて試合が止まっちゃってちょっとどうなのよと、他の競技と比べてみたいな、まあ、ツッコミをいただいておりまして、まあちょっとこれ公式ルールの中でやってることなので何とも言えないんですが、まあ、やはりファールをして止めに行ってね、フリースローの確率の低い選手であれば、まあ、意図的に止めていくとかっていうこともあったりするし、あとはまあ本当にプロの試合ってスピード感あるんで、レフリーのジャッジも影響するでしょうし、なんでもう何ともしがたいですけども、もうそれもルールの中で戦術だったりするところも多々あるので、お許しいただきたいなというふうに思います。クリーンなゲームをしていきたいというのはもちろんありますが、そういったところは競技ルールの戦略のところがあるので、ご了承いただきたいと思います。そしてもう一つ、これまあ、これちょいちょい言われるんですけどね、試合終了前、残り10秒ぐらいになると選手が手を抜くのはどうなのよという話、まあこれはね、ファンの皆様からすれば最後までこうアグレッシブにやってくれよという意見も分かります。まあ、ただ、まあ、24秒ルールというものがあるので、ラストプレーでね、もう点差が大きく開いてたりすると、もう物理的に、まあ、4点以上とかね、もう5点以上とか差が開いてると、そこで最後得点してももう追いつかないみたいなところは、まあ最後そこでワッといって怪我とかするぐらいであればということで、スローダウンするということは、まあ、どうしてもありますというところはご理解をいただきたいなと思います。一方でね、それはそれとして、同地区内で勝率が同じぐらいだった場合には、最後得失点差とかっていうこともあったりするんで、その辺に絡んでる時は1点でも多く取りに行こうとかっていうことで、その限りじゃないこともあったりするんですね。ですんで、まあ状況によってですね、これはね、 なので、すいません、ちょっとプロなら最後まで手を抜かないでやってくれよと、子供たちが見てんだから最後まで諦めないでプレーしろって言ってるのにみたいなことはやっぱ言われるんですけど、ちょっとそういった背景もありますということをご了承いただければと思います。ありがとうございます。今日たくさんいただいてるんですよ。もう2ついきます。あ、これは4月3日の鹿児島レブナイズ対リフスープスのゲームで、試合後にですね、私とお話をさせてくださしていただきました、岐阜の方ですね、
はいはい、
島田のマイクのステッカーも差し上げた方々です。最強のスポーツクラブ系バイブルを拝読いたしましたと、一言で言えば楽しい教科書でしたということで感想をいただきました。で、あと、まあ夢のアリーナってそんな日本にそんな大きいアリーナどんどんできてもどうなのよというふうに思ってたんですが、まあ、昨今、まあ、沖縄アリーナもそうですし、まあ、本も読んで、まあ、アリーナの重要性っていうのは感じるところがありますということで賛同いただいたというようなご意見をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後ですね、皆さんご存知の東三河のおばちゃんです。三栄ブースターの東三河のおばちゃんからのお手紙でございます。先々週末にまたステッカーが届きました。ありがとうございますということで、早速チケットホルダーに忍ばせてダイヤモンドドルフィンズ戦へ行きました。残念ながら連敗。忍ばせてたのがまずかったのかも。こう表に貼ってたらよかったんですかね。そういうことじゃないかな。
どうなんでしょう、
ね、あ、それはね、表に出しておいた方がよかったと思いますよ。東三河のおばちゃんさん、今度は表に出して見えるところに出さないと効能がね、やっぱ弱まりますから。ぜひぜひ、まあちょっとね、近頃は遺跡の噂もちらほらと、この季節寂しいですねと、せっかくご縁をいただいた三栄の選手たちが、あ、まあ離れていっても、どこ行っても応援したいと思いますというようなおはがきをいただきました。ありがとうございます。過去最多ではないですか、これ。
そうですね、
はい、
嬉しいですね。
嬉しいということでですね、今日はチャンピオンシッププレーオフ等々がもう今絶賛進行中でございますので、本編では、そのあたりのお話と、この1週間の私の活動をちょっとご報告できればなというふうに思います。はい、それでは島田のマイクスタートです。
ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、
ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、それではですね、今日は火曜日なんですよ。で、あさっての放送ということで2日前に、今収録をさせていただいてるんですけども、いよいよチャンピオンシップの B1 クォーターファイナルの結果が出ました。そして、B2 のプレーオフセミファイナルの結果も全て出たというこのタイミングで、結果と、まあ、選評と言えるほどのことはないのかもしれませんけども感想をね、お話をしたいと思います。まず B1 チャンピオンシップクォーターファイナル、5月の13から16日に行われました。3つですね、千葉、宇都宮、琉球、秋田、川崎、名古屋、この3つは2戦連勝で、宇都宮、琉球、川崎ということで、連勝でセミファイナルに駒を進めたというところでございます。まず千葉対宇都宮、千葉ホームでしたね、
はい、
70対81、そして、ゲーム2が70対77と、まあ、伝統の一戦見ました、皆さん、
はい、
どんな感じでしたかね。
もう最初から最後までバチバチでシーソーゲームが続いている中で、
うん、
どうなるか、どっちが勝つかっていうのが最後までなかなか予想ができない試合でしたね、両方とも。
そうですね、まあ、意地があるしね、まあ、千葉としてはホームだからね、
負けられない、
負けられないって状況だけど、はい、宇都宮はもうなんかアウェーをものともせず、なんか普段通りのゲームしてましたね。
そうですね、うん、ファンの方もすごい多かったですね。
すごい、宇都宮のねファンはねすごいんですよ。だって結構黄色くなってましたよ ね。
かなり黄色かったですね。
千葉のファンもいっぱいいるんだけど、でも宇都宮のファンはね、もうどうにかこうにかして来るんですよ。暑いんですよ。だから、まあ、そのエネルギーもねもらって宇都宮が、まあ、昨シーズンのファイナルのカードですね、
はい、
まあ、その雪辱を果たしたということで、比江島選手良かったですね。
そうですね、
うん、なんかこうこれが比江島だぞというプレーを随所に見せて、はい、なんか久々に気迫る感じが伝わってきました。宇都宮の皆さん、おめでとうございます。セミファイナルも頑張ってください。そして続きましてですね、琉球対秋田、これは沖縄アリーナにて、まあ何はともあれこの秋田がね、最後本当にすごいいい状況の中でクォーターファイナルに進出してね、まあどこまでねこのホームの琉球にこう迫れるのかということで注目して、 いい感じだったんだけどね。
そうですね、
いい感じだったけどね。
いいカードでしたね、本当にいいゲームでしたね。
いいカードで、このカードってやっぱりこう BJ リーグ自体から、まあ、良きライバルというか、はい、もう幾多のね素晴らしい戦いを見せてくれてる、まあ、名門チームですから、どうなるのかと。もう全然、まあ、琉球がねこれだけ勝率の高いチームだけど、秋田はもう走るしディフェンスももうアグレッシブだから、
はい、
まあ、波に乗っちゃうと全然もう上位のチームをもう下す力はありますからね。だからどっちに転ぶか分かんないなと思ってたんですけど、まあ、結果的にはホーム琉球がね最後は逃げ切ったということで、セミファイナル進出を昨年に続き琉球が決めたということでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、川崎対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、こちらはですね97対71、85対70ということで、まあ、点数だけ見るとね、まあ、かなり川崎がね、まあ、シーズンの後半、まあ、天皇杯あたりからやっぱり尻上がりによくなってきてるんで、
そうですね、
まあちょっとゲームを見てる感じだと、もう川崎強いなと、
うん、
名古屋もめちゃめちゃ強いですからね。
そうなんですよね、
名古屋が結構ダークホースじゃないかって言ってる人が多かったですからね、
はいはいはい、
まあ、そんな中川崎がですね、まあ、盤石のゲームを展開し2連勝ということでした。やっぱ藤井選手もね、やっぱ相変わらずね
流れ来てますね。藤井選手の流れが天皇杯あたりからドドドンと
来てるね。藤井選手来てるよ本当に。藤井選手ね、また俺いつも言ってるね、かっこいいなんだろう、この会話このくだり多いよね。藤井選手かっこいい、顔ちっちゃい、これいつも言ってるよね
いつもおっしゃってますね、
そしてゲーム3までもつれた島根対、アルバルク東京ということで、80対63ゲーム1、57対91ゲーム2、そして、ゲーム3昨日ですね、80対62ということで、島根が初めてのクォーターファイナル進出で、セミファイナルの権利を獲得したということで、もう私行ってきましたから、ゲーム2の試合、ちょっと大敗を喫したゲームだったんですよね。
はい、
でただもう立ち見ですよ、すんごい立ち見、もう立ち見でもうそのブルーの T シャツをまあ、配布したんで、もう真っ青ですよ会場、青で超満員で演出もド派手で、アクアっていうのかな、チアね、
はいはいはい、
ちょっと私ツイッターでちょっとつぶやいたんですけども、歌うんですよ、
うんうん、
私結構衝撃的で、チアが踊るのはありますよね、鼓舞するのもありますね、歌っちゃうんですよ。私一瞬びっくりしちゃってクラブの関係者に、え、これアイドルグループですかと、いやうちのチア歌えるんですみたいな。でそれをちょっと私ブログでそれをちょっと綴ったらですね、アクアの方からですね、ちょっと私がかっこ笑いみたいな形にしてしまった、なんで笑ってんだろうみたいなツッコミをいただいたんで、あ、笑ってるわけじゃなくてそれ笑顔です、私たまに笑顔と笑いが被りますみたいな感じで返して、まあそんなところでこう 2,3 やり取りさせていただきましたけども、すごい斬新だったし演出も素晴らしいし、すごい盛り上がってました。まあいずれにしても島根のね地でああいう風にファンの皆様が熱狂してる姿を見て、私も感動してうるっとしちゃいました。おめでとうございます島根の皆さん、
おめでとうございます。
今週も頑張ってください。そして、B2 プレーオフセミファイナルは香川対仙台、香川ホームでファーストゲームが60対74で、次が75対65で、最後ゲーム3で69対83、ジャスティン・バーレルが
暴れてましたね、
暴れましたね、すんごいアリウープしましたね、
すごいアリウープしました、ね、
それ以上やるとリング壊れるんで本当にやめてくださいと。いや、ジャスティン・バーレルはもう昔 BJ リーグ時代からそうなんですけど、もうリングを壊しちゃう伝説があるんですよあまりにもすごすぎて、まあ、そんなダンクも見せてですね勝負を決めて、ついにですよ仙台、まあ、降格して苦労してきましたけど、ようやく昇格を決めました、仙台の皆さん本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
志村社長にも私も夜昨日かな電話しましたよ、おめでとうございますって喜んでましたね。でもなんかそんなにギャーギャーピーピー喜ぶ感じしないんです、しないんですよ、いやーやってきましたって感じです。噛み締めるようにもう私もそれにつられて、そうですよね、おめでとうございますお互いちっちゃい声でおめでたいのにちっちゃい声でやり取りさせていただきました、志村社長はじめクラブの皆さん、そして仙台宮城県の皆様、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、今週 B2 チャンピオンをね目指して最後頑張ってほしいと思います。そして FE 名古屋対熊本ボルターズのゲームは、ゲーム1が105対88、そして79対64ということで FE 名古屋が2連勝で昇格を決めました。 FE 名古屋の皆様本当におめでとうございます。まあ、強かったですね。
シーズンからずっと強さ出してましたね。
シーズン通して今シーズンはもう FE 名古屋さんはちょっとぶち切りましたね。
はい、
いやでも熊本も本当にいいチームだったんでね、全然どうなるかわからないと思ってましたけど、このゲームについては、まあ、名古屋が、まあ、勝利したということで、いよいよ今週末 FE 名古屋の会場で、仙台を迎え撃ってですね B2 チャンピオンが決まるということです。金土日ですかねやりますんで、私は土曜日行って、まあ、優勝が決まるか決まらないかゲームには行ってですね、セレモニーに備えたいというふうに思っておりますので、名古屋でまた皆様お会いしましょう。そしてですね、まあ、今週いろいろあるんですよ。もういろいろあるんですけども、本当にねもう語り出したらもう長くなっちゃうんで、皆さんちょっとお付き合いいただきたいんですけども、まずはですね、こんな今チャンピオンシップの話をしてるのにその話ってツッコミがあるかもしれませんけども、私5月の10日にですね、ミッシルの30周年のコンサート行ってきたんですよ。
おー、はいはいはいはい、
1992年の5月の10日にデビューしてるんですよ。だからちょうど私が行った日、まあちょっと全国ツアーですけど、ちょうど行った日がぴったり30周年記念のその日だったんですよ。
お
ー、5万人ですよ、東京ドーム。
すごいですね、
この時期に5万人ってすげえなというのと、まあ私とほぼ同い年なんですけども、桜井さんね、
はい、
かっこいい、ごめんなさい、藤井くんと同じぐらいかっこいい本当にね、何がすごいってね、もう3時間歌いっぱなしですよ。6時開演で9時ですよ、アンコールも含めて。もうあの袖に、舞台袖に帰ってないですからね、ずっとですよ、出っ放し、走りっぱなしで、あのハイトーンボイスで歌いっぱなし。思いました、私まだまだだって、もっと頑張ろうと思いました。はい、勇気づけられました。ということで、私はできる限りいろんなライブエンターテインメントを見てですね、 B リーグのエンターテインメントにもこう生かしたいということで、積極的にいろんなエンタメ見に行ってるので、またそういうのはあの皆さんにシェアしたいと思います。そして3日前ぐらいかな、ビッグサイトと日経ホールで久々の公演、はい、はしごやってきました。ビッグサイトは多分300人ぐらいの前で公演したのかな。あの WE リーグの岡島チェアとね、一緒に対談形式、それぞれがプレゼンをして対談形式でやるということでやらさせていただきました。岡島チェア素敵ですね、すごく素敵、魅力的な方ですよね。まあ、普段アメリカに住んでらっしゃるって、まあ、ちょいちょい日本に来てるんですけども、まあ、一つ一つこう WE リーグの話をしてくれたんですけど、あのトロフィーね、女性の社会進出というか女性活躍っていうことをこうしていきたいっていうことなんで、その見えざる壁を打ち破ろうということで、ガラスをゴール前に置いて、なんと岡島チェアが自らシュートを決めてガラスを割って、壁を、女性のこの見えざる何らかの壁をぶち壊すんだって、ぶち壊したそのガラスを集めて、それを溶かして、でこう上にこううねりながら登っていくようなエッセンスのデザインのトロフィーを作って、これが WE リーグのチャンピオンのトロフィーになるという、そんなストーリーをやってますと。いい話じゃないですか、こういうアイデアって誰が考えてんですかみたいな話を私はもう何回も聞いてましたね、はい、ということで、公演、そろそろ公演増えてます。今月もう5、6回じゃないですかね、私。
おー、
なかなかもう忙しすぎてもう準備できないんで、ほとんどぶっつけ本番でですねもう半分アドリブになってきてますけど、はい、公演が増えておりますということですね。そして土曜日、京都行ってきました。京都ハンナリズチャンピオンシップさなかクォーターファイナルの初戦にもかかわらず京都に行って島田塾をやってるというこれまたそのタイミングでなんでっていうツッコミがあるかもしれませんが、すいません、以前から決まってたんでってしか答えられないんですけども、まあ、新しくオーナーが変わって、はい、体制が変わるんで、どんな風にしていきましょうとか、今の現状を伺ってどんな風にやっていったらいいかっていう事業計画の精査をさせてもらったりとかしながらアドバイスをして、夜食事をして、まあ、そのまま移動するという状況でした。そして翌日に飛行機で島根に飛んで、島根のゲームを見て帰ってきたと。でもほとんど島根の滞在時間、こういうの本当は良くないんですよ。行ったら行ったでその地元の経済効果にも貢献したいし、観光とかしてファン目線で楽しみたいんですけど、本当時間なくて、今回空港着いてそのまま出雲空港から会場行って、試合を前に着いて、あのわーっていう会場の熱気、はい、さっきも言いましたけど、青青青っていうところで感動してですね、すぐ試合が始まって見て、終わった瞬間にもう飛行機の時間の関係でもうすぐ空港に向かって、で帰るという状況でありました。もう少しゆっくりしたかったですね、島根いいとこですからね。で島根で食べたのは空港に着いて出雲そばで、帰りはまた空港に行って飛行機の時間までの 2,30 分ぐらいの間に日本酒飲みましたね、うん、日本酒と餃子とか全然関係ないね 餃子とかですね、刺身とかですね、煮チャーシューとかね、
はいはいはい、
もう全然これ島根感ないなって思いながらちょっと昼そば食べちゃったので、そば以外にあまりこう島根感のあるものがなくてですね、普通に日本酒とチャーシューっていうあんまりこう合わないなと思いながら、他の会場の試合の状況をスマホで見ながら、おじさんが日本酒飲んでるっていうそんで帰りました。すぐで翌朝また日曜日の朝に福井に飛びました。でも、もう時間間に合わないんで、飛行機で小松空港石川まで行って、石川から車で福井に行って、もう弾丸ですよ、弾丸。もう知事にお会いする、市長にお会いする、商工会議所の会頭にお会いする、福井銀行の頭取にお会いする、福井テレビ、福井新聞、バスケットボール協会、もうほぼほぼバスケットチームを立ち上げるならまず最初はそこは絶対行ってくださいっていうところを完全にたったの半日でもうメディアの取材とかテレビ局の取材とかも間に入れながらですね、全部行きました。もうヘロヘロですよ、もう最後本当にヘロヘロで、終わった後に夜、まあ、せっかくですからね、福井の美味しいお刺身、
はいはいはい、
日本酒うまかった、福井、まあ、日本酒がねうまいですよ、いっぱいありますからね、名酒がね、うん、なんで、日本酒をいただきながらクラブの皆さんと懇親を深めました。まあ本当に福井のクラブの皆さんは熱いですね、うん、であんまり他にプロスポーツっていうのがこう大きめのやつがないんで、
はいはい、
うん、まあ地元の方たちもすごく楽しみにしてますし、期待感が強いですね。で2024年に新幹線が開通して、その駅前にアリーナができるんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。でそういう状況で、まあ、どっちかというとアリーナも作るからのコンテンツとして福井に B クラブがあったらいいよねと、
はい、
まあ、同時なのかどっちが先なのかもほぼほぼ同じぐらいのタイミングでできますということで、まあ、今審査を7月ぐらいにやって承認されれば、いわゆる来年ですね、来年の秋、来シーズンじゃなくて来年、もう一個先のシーズンから、いわゆる徳島ガンバローズと同期になるのかな、はい、での参入が決まってます。非常に、まあ、北陸高校とかね、バスケットが盛んなところだし、ああいう地方のクラブで新幹線とアリーナの力で B リーグと連携して地方が盛り上がるような状況っていうのは、もう私もなんか絶対作りたいなってすごい燃えました。社長も湯本さん頑張って今いろんな会場を見て勉強しながら、これからのビジネスをどう大きくしていくかっていうことを頑張ってやってくれてますんで、ぜひ福井の皆さんは応援をしていただきたいと思います。はい、ポストシーズンの最中なんですけども、当然週末はチームがね、選手たちが今頑張って戦ってくれてますが、我々はもう全く止まることなく平日も含めてですね、あちこち B リーグの発展のために飛び回っておりますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。
今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。
はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介いただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げています。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。 いよいよね、今週末チャンピオンシップも大詰めでございますが、琉球対島根、そして川崎対宇都宮ということで、勝利した方が、5月の28日の東京体育館でのファイナルの舞台へ、駒を進めるという形になります。あとは B2 の方のプレーオフは、いわゆるもう決勝ですね、
はい、
FE 名古屋対仙台、まあ、この辺も面白いゲームになると思いますけど、チャンピオンがどっちになるのか、まあ、両方ねもう昇格決めてるんで、まあ、リラックスしてやるんじゃないかなと思うんで、まあ、いいゲームが見れると思います。はい、B2 の3位決定戦もありますね、熊本ボルターズ対香川ファイブアローズということで、こちらもお見逃しなくというふうに思います。ということで、B リーグもですね、もう本当に残すところあと2週間ということで、大詰めになってきておりますので、最後までファンの皆様には応援をいただければ幸いです。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。